現在はですね、2019年の9月の22日のですね、日曜日です。朝鮮半島及びですね、中国の内部が崩壊というか、まあ簡単に崩壊はしませんけれども、だんだん壊れていく流れの中において、日本国内におけるですね、これらの親しい人たち、いわゆる高齢者で、いわゆるまあそうですね、まあ自由だとか民主だとかリベラルだとか、あと共産主義的な、労働者の味方的なことをですね、言っていたような人々の勢力も、下からの世代のですね、継ぎ足し、補充が全くないままの状況で、それの、なんていうかな、組織の存続が危ぶまれている状況にある。これはマスコミであるとか、共産党であるとか、まああと、まあ民主党政権を含めるその残党であるとか、こういう方々に起きてるなあというふうに思ってですね、そしてそれらの残存利益をですね、すべて泥棒するために出てきたようなキャラクターが、私は山本一郎でしたっけ、山本太郎でしたっけ、こういう人だと思っておりますから、いずれにせよなんだろうな、内側から新しいものを生み出せないような領域というのは、どうしてもこの今まで隠していた奪い合いというか、奪い取りのその動きをですね、強めざるを得ないんだろうなと、いろいろ考えにふけるものでございます。共産党なんかはですね、昨日かな、新聞の赤旗。私この新聞の赤旗が読まないけど、売ってるということはすごいなと思うんだけど、このまとめ記事と、ツイッターで回ってきたんですが、とりあえずですね、次の選挙においては、野党からですね、政権を取るためにみんな集まってですね、かつての民主党の時のような一大巨大政党を作るべきだ、みたいなことをですね、赤旗が主張し始めております。まあ、どうせ背後に小沢さんがいるでしょ、こんなもんは。でですね、一応その前の段階で国民民主と立憲民主と、あと野田さんが率いるようなですね、無所属の会みたいな人たちが合体して110人だったかな、いわゆる野党勢力的なものを110人9号、まあ第二の民主党政権をですね、作ろうかということも本当にね、なんか言ってるみたいで、その新しい党名がですね、決まらないからということで、なんか揉めてるのかどうかはわからないんですけれども、なんかやっぱりこいつらダメかなみたいな、一応名前を考えてるらしいですよ。立憲、国民、新風、新緑風会、社民だったかな。なんじゃそりゃ。なら結局、今のところですね、新しい党名がですね、なんだろう、浮かばないんでしょうね。正直言うけど、統一会派とか言いながら。で、まあそういう流れの中で、とりあえず、なんでこれらの野党勢力が合体しようとしているかということの一つの私の見え方としては、彼らの金主スポンサーであった中国、韓国、北朝鮮がこれからやっぱり壊れていって、彼らからのお金を期待できないものですから、日本国内の有権者イコール金主に対して、自分たちは生まれ変わりました的なアピールをすることによって、自分の月給を確保するための動きを強めてきたというふうにこれ見るわけです。だからこの共産党なんかのですね、野党共闘から野党政権とかってすごいこと言ってるのは、例えば小池書記長ね、ラーメン小池さんがですね、なんか号令をかけてるみたいな形で各野党に協力要請してるっていうふうに言ってますが、こんなもん誰がどう考えて、野号ですよね。野生の野にですね、合同結婚式の号とかで野号、すごい例ですが。で、これ私何を言ってもいいんでしょうけど、日本共産党なんていうのは、単なる破壊テロ工作機関としか私思ってないんですよ、今でも。なんでかっていう、例えばですね、私 ABC 新委員長ってよく言いますけど、C 和夫さんなんていうのはですね、17年間ですね、日本共産党のですね、委員長をずっと独占しております。何の競争もありません。投票もないです。はっきり言えば。一応投票っぽいことはするらしいんですが、最終的に C さんに決まるんだから、このまま北朝鮮の選挙と同じです。17年間ですね、その共産党の委員長をやっていてですね、そしてこの人 ABC さんですね、生まれてからですね、たった一回もですね、確か一つ普通の会社で働いたことないんですよ。たったの一回も普通の会社で働いたことないの。だけど、労働者の代表とか言ってんの。ね。確かこの人ね、大学1年生の時にね、日本共産党に入って、その当時まだ、存命だった宮本賢治。こいつもまたとんでもないやつだったのが、宮本賢治にですね、抜粋されてですね、トントン拍子で出世していってですね、中央委員からですね、書記局員か、なんかそれ、ソ連の共産党みたいな序列みたいな感じで上がっていってですね、最終的にですね、共産党の書記局長にですね、10年間やったんですよ。90年から2000年。で、 2000年からですね、あの日本共産党の委員長やってます。だから2000年から共産党に19年間か、うん、19年間で1回か2回変わってんのかな。だからとりあえず17年間、こういう独裁者がいる政党からですね、この独裁者そのものの ABC さんがですね、労働者のためとか日本国民のため戦争内閣安倍とかって言うわけですよ。どこの詐欺師かと思いますよね。私の中では少なくともそうです、はっきり言うけど。だからこういう人たちのですね、なんか綺麗なことを言う人たちの経歴を洗うということを公開情報でもいっぱい出てますから、あなたそれご自分でおやりになった方がいいですよ。この人たちは金とですね、名声、地位、経歴、食うためにこれをやってるんだなということがよくわかりますから。山本太郎さんなんていうのもね、私の目からすればその最たるものだとしか思ってないですよ。役者としてはですね、まあデニー玉木もそうですね、役者やタレントとしてはですね、蓮舫さんもそうですね、先行きがないから政治家やってみましたという、ただそれだけの人がですね、なんだか国民の代表をずらしてるわけです。とんでもないことです。そうしたとんでもないことを、これをですね、許してきたのは我々国民ですから、それをですね、改めなくてはいけない、まあクビにしなくちゃいけないということをですね、今日のオチだということにしておきます。そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の、ですね、9月の22日のですね、日曜日です。明日は、秋分の日かな、なんかそんなもんだったと思うんですけれども、サウジアラビアのですね、イランがサウジアラビアの石油施設をですね、破壊したということにおいて、まあいろんな観測出てるんですが、とりあえず米国はサウジにですね、軍部のですね、増派をですね、表明して、これも決定の方向で言ってんのかな、1500人ぐらいだっていう話なんですが、正式の人数はですね、まあ出てくるでしょう。私、ざらっとこれ見たらですね、やっぱりですね、イランがね、米国政権がどのような対応を取るかということの確認のためにも含めて、サウジアラビアを攻撃したんだというふうに、今では思っております。それは簡単に言えば、ボルトンさんです。ボルトンさんがですね、対イラン、対北朝鮮に対する、基本的なですね、作戦計画を立てていた人ですから、これがなくなった後に、米国国家としてどのようなですね、例えば攻撃をした時に、報復攻撃をするのかどうかとか、そういうことのですね、見極めをするためにも含めて、サウジアラビアを攻撃したという見方を一応しております。なんでかというと、サウジアラビアの今回の攻撃というのは、時間が経って分かってきたことなんですが、被害そのものは、大したことないこともないけど、まあ大体今月中には復旧が可能だというところだけを爆破されている。つまり石油精製施設っていうくらいですから、蒸留施設になってるんでしょうけど、例えば蒸留タンクみたいなところを爆破されると、それはもう交換とかね、修理のためにものすごい時間がかかるわけです。しかしその今月中にですね、それが完了するということは、普通に考えればむき出しになってるパイプみたいなところを攻撃したんじゃないかなと私は想像しております。パイプだけならですね、ああいうのはユニット構造になってますから、壊れたところだけボルトで外してですね、そこをカッチャンと入れ替えるという形で修理対応が早いと思います。だから完全に致命的な攻撃を加えない形で、しかし米国の同盟国のサウジアラビアを攻撃してみせたら、ボルトンさんのいないですね、米国としてはどのような対応を取るのかということを見たかったんじゃないかなと思います。だから、同じようにですね、北朝鮮もこれからですね、米国に対して、まあ米国に対してはこれを行えないだろうから、同盟国のですね、日韓、この場合日本に対してはですね、関係改善してお金が欲しいですから、そのサインもですね、だいぶ今行っておりますので、おそらく韓国に対してのですね、何らかのアクションを起こすだろうなと思ってたら、やっぱりですね、それに類した報道がですね、今日の時点で出てました。それはまあ、結局口だけのものでしかないのですが、韓国に対するですね、非難論調というか、圧力を加える形のですね、言葉をですね、出し始めました。今日の時点かな。うん。だから、まあ彼らはですね、しかしこういう動きというのは結局南北に来るプロレスである場合も多いので、なんとも言えないなと私は思うんですけれども、うん。一応それをやってみせているということです。結局これは結局、トランプ政権に対する明確なサインだろうなとは思ってはいるんですけどね、私は。もう一つ言えば今日の時点で、明日の時点か。国連総会で、 トランプさんとムン・ジェイン大統領ですか、これ一応会うことになってるでしょ。多分莫大なお金が米国の側に流れてるとは思うんですが、そういうことに対する、なんだろうね、牽制球か。そういう言い方か。それもおそらくあるんじゃないかなと思います。つまりね、牽制球というのは、お前トランプに会っていらんことを言ったらお前承知せんぞということの意味の牽制球です。北朝鮮はもうすでにですね、韓国が自分たち、北朝鮮が独自に米国と接近し、その上で、なんだろう、関係改善をすることを全く望んでいないんだなということの見極めをしたんですよ。私にもそう見えます。例えば日本と北朝鮮は私はですね、仲良くなる必要は少なくとも今のところは全くないと思ってますが、日本と北朝鮮との間における日朝離反をですね、誰よりも行っている勢力は誰かというと、日本における在日勢力なんですよ。韓国勢力なんですよ。これは韓国本国もこれをやっております。だからいずれにせよですね、北朝鮮との間に我々は朝鮮戦争を戦ってるわけではないので、北朝鮮が人質解放をやってごめんなさいやってですね、あと当然賠償金のようなことをやるのであれば関係改善の方向に進めるわけなんですが、それをさせないために結局のところですね、日本国内の左派勢力を使って韓国の勢力が北朝鮮悪い悪いだとか安倍悪い悪いとか、一体どっちに焦点を絞ってるのか時々よくわからなくなりますけれども、そうした政治工作を行ってるなというのが私の中にはですね、明らかであるわけです。だから政治というのはですね、自分の側にですね、どうやってタダでお金をですね、流し込むか呼び込んでくるかということがほぼ全てになっておりますから、その観点でですね、日本という金主を奪うことに対しての恐怖を韓国が持ち、北朝鮮との日朝の間における離反工作をやってる、この見方を一つ持ってほしいですし、北朝鮮からすれば今度北朝鮮、韓国のパククネ政権が中国の側とですね、思いっきりそのつながることによって北朝鮮と中国における利権をですね、明確に奪おうとしてきたという動きをしたものだから、パククネを下ろしてですね、自分たちの工作機関の部下であるですね、ムンジェインを、頭に据えたんだ、交換したんだという、こういう考え方も持ってほしい。つまり体制の保障はですね、イコール金の流れを自分のところに呼び込むかな。だから結局ここで金と命の両輪でですね、この既存の世界というものは回っております。その根本にあるものは自分なるものを守るということであり、自分なるものを守るために敵というものを設定しなければやっていけないというこの精神構造にあるんですが、そういうところまでですね、踏み込んでしまうと誰も聞いてくれなくなるので、私はそこまでは言いません。ただですね、そろそろ人類はですね、そうしたことの、なんだろう、外側からこれこそが正しい新しい概念だということを含める外側から入ってくる作られた押し着せの言葉からですね、脱却する、飛び越えて抜けていく、離れていくということを本当にやらなくちゃいけないんじゃないかなと、こういうことを私は思います。なぜならばそうしなければいつまでも永久にコントロールされるだけの人類になってしまうからです。そしてコントロールされるだけの人類というのはこの地球上においてはですね、エネルギーの不平衝、不平効果、アンバランスを生み出すわけです。精神エネルギーにおける。それを地球は許さないので、そういうね、他人に対して支配をですね、求めるような状態をですね、その維持継続を求めるような人々というのは、こんなこと言いたくないんだけど、徹底的にね、死んでいくんじゃないかなというのは、私、証拠もなしにこれを言っておりますけど、今の私のですね、見え方になっております。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。